兄弟弟子一。今日も秋の空は澄み切っている。強い日が皮膚の下まで染み込むように思える。野党などの仲間の者は、およそこうした正常な白日の下では大手を振って歩けるものでないが、丈太郎にはそんな暗い影が少しもない。彼はあだかもこれからの時代に大いに意志を述べようとする理想に満ちた青年のごとく、武蔵野の昼を我が物顔して歩いて行くのだった。ただ、時々丈太郎の目が何か気にするように後ろを振り向いた。それとて決して後ろ暗い自分の影に怯えている目ではなく、妙な少年が今朝川越を出た時から、のべつ自分の後からちょこちょこついてくるからで、迷子かしらと考えたが、なかなか迷子になるような薄ぼんやりな顔つきではないし、何か用でもあるのかと待っていれば、どこかに影を潜めてしまって、後から近づいてくる様子がない。そこで丈太郎も、これは油断がならないと思い出し、わざと道のない雄花の草むらへ隠れて少年の挙動を伺っていると、不意に先の姿を見失った伊織は、おや、とそこへ来るなり、老媒の目をせわしなく動かし、しきりと丈太郎の影を探している様子なのである。丈太郎は昨日のように例の巣を染めの手ぬぐいを頬かむりに顎で縛っていたが、雄花の中からその時すっくと立って小僧と不意に呼びかけた。小僧小僧とよく呼ばれたのはつい四五年前までの丈太郎自身であったが、今は人をそう呼ぶような背丈に彼もなっていた。あ、伊織は驚いて無意識に逃げかけたが、所詮逃げおおせないことを知ったと見えて、なんだい？平気な顔をしてわざと先の方へとことこ歩き出していった。おいおい、どこまで行くんだ？おいチビ、待たないか。
何か用？
用はそっちにあるんじゃないか。隠してもダメだ。川越から俺をつけてきたのだろう。
ううん。
首を振って。おら、十二層の中野村まで帰るんだよ。いや、そうじゃない。確かに俺をつけてきたに違いない。一体、誰に頼まれたか言え。
知らないよ。
逃げっちりになるのを。丈太郎は手を伸ばしてその襟元をつかみ寄せ、言わないか。
だってオラ、何も知らないんだもの。
こいつね、と少ししめて。己は役所の手先か誰かに頼まれたに違いあるまい。犬だろう。いや、犬の子だろう。
じゃあ、オラが犬の子に見えるなら、お前は、盗人かい？
何？ぎょっとして、丈太郎が、その顔をねめつけると、伊織は、彼の手を外して、首と体を、地へすくめたかと思うと、パッと風を起こして、あなたへ逃げ出していった。あ、こいつ。丈太郎も、すぐそれを追う。草の彼方に、土鉢の巣を並べたような藁屋根がいくつか見える。伸び止めの部落であった。二。この部落には、クワカジが住んでいると見えて、どこかで土の音が、カーン、テーン、のどかに聞こえる。赤い秋草の根には、モグラの掘り散らした土が乾き、民家の軒に干してある洗濯物の雫が
ポドポド落ちていた。泥棒、泥棒。道端に不意に怒鳴っている子があった。干し柿の吊るしてある軒下だの、暗い馬小屋の横からだの、わらわらと人が駆けて出た。いおりはその人々へ手を振り回して、向こうから今、オラを追いかけてくる放火ぶりの男は、秩父で権現様の宝蔵破りをした泥棒の一人だから、みんなして捕まえてください。あら、あら、来たよ、来たよ、こっちへ、と大きな声して告げた。部落の人たちは、あまりに唐突な彼のわめきに、最初はあっけに取られていたが、いおりの指さす方を見ると、なるほど、巣を染めの手ぬぐいを、顎で結んだ若い侍が、こなたへ向かって宙を飛んでくる。けれども、百姓たちは依然として、その近づいてくるのを、ただ見ているだけの様子なので、いおりはまた、宝蔵破り、宝蔵破り、嘘じゃない。本当にあれは、秩父の大泥棒の片割れだよ。早く捕まえないと逃げちまう、と叫んだ。そうしていおりは、勇気のない兵を指揮する将みたいに声を枯らしたが、部落の穏やかな空気はなかなか振動しない。のんびりした顔を並べた百姓たちは、ただ彼の叫びにうろたえの目とおどおどしたそぶりを少し見せたばかりで、手をこまねえているのだった。そのうちにもう丈太郎の姿はすぐ目の前へ来てしまったので、いおりはいかんともするすべがなく、リスのように素早くどこかへ隠れ込んでしまったらしかった。それを丈太郎は知っていたか知らないかわからないが、じろりと道の両脇に居並ぶ部落のものを眺めながら、ここでは足も緩やかに、手出しをするものがあるなら出てこいと言わんばかりに落ち着きすまして、悠々と通り抜けていったのである。その間、部落の者は息もしないで彼の姿を見送っていた。宝蔵破りの泥棒と怒鳴った声を聞いているので、どんな凶暴なのぶしかと思っていたらしいが、暗に相違して、まだ十七八の目鼻立ちもよく、凛々しい青年なので、何かのこれは間違いに違いないと、先に怒鳴った少年の悪さをむしろ憎んだほどであった。一方のいおりは、あんなに声を枯らしても、誰も泥棒に向かおうとする正義の人がいないので、大人の卑劣さに愛想を尽かしたが、さりとて自分の力ではどうにもならないことも知っているので、これは早く中野村の草庵に帰って、あの近所の懇意な人々にも告げ、官へも訴えて捕まえてやろうと考えた。で、伸び止めの部落の裏からしばらくは畑や道のない草むらを急いだ。そしてほどなく覚えのある杉林を彼方に見、もう十丁も行けばいつぞやの嵐に壊れた草庵の跡と心を躍らして駆け出したのである。すると彼の前に横手を広げたものがある。横道から不意に出てきた丈太郎であった。いおりは途端に頭から水を浴びたような気がしたが、ここまで来ればもう自分の国のように気が強かったし、逃げてもダメだと思ったので、飛びのきながら腰に帯びている野差しを抜き払い、あ、畜生、と獣が出てきたように空を切って、ののしった。三。刃物を抜いたにしろ、鷹の知れたちびと見くびって、 丈太郎は、無手でいきなり飛びかかった。襟髪を掴んでしまうつもりであったが、伊織は、チーと叫びながら、丈太郎の小手をすり抜けて、横へ十尺も飛びのいてしまった。犬の子。丈太郎は、いまいましい顔をして迫っていったが、ふと、自分の右手の指先からたらたらと暖かいものが垂れるので、何気なく肘を上げてみると、二の腕あたりに二寸ばかりの立ち傷をいつの間にか受けていたのであった。
やったな。
丈太郎は、伊織を睨む目を新たにした。伊織は、いつも武蔵から教えられた通りに、塔を構えた。
目。
いつも死からやかましく言われている力が、伊織の瞳へ、無意識にぐっと上がった。顔中を目にしたような伊織の顔だった。生かしておけない。睨み負けしたように丈太郎がつぶやいて、かなり長い腰のものを抜いてみせた時である。まさかと、そうなってもまだ幾分高をくくっていた伊織が、最初に敵の小手を切ったことに、すっかり自信を持ったらしく、パッと野差しを振りかぶって切りつけてきた。その飛びつき方も、常々武蔵へかかっていく仕方と同様であるから、それは受けはしたものの、丈太郎には意外な圧倒感を腕にも精神的にも受けたことに間違いない。
生意気な。
もう丈太郎も全力だった。ことにどうしてか、宝蔵破りの剣を知っているこのチビは、自分たち一類のためにも生かしておけないと思った。躍起になって切りつけてくる伊織の攻勢を無視して丈太郎は真っ向に人たち浴びせてやろうと押していった。けれど伊織の敏捷ははるかに丈太郎に勝るものがある。
のみみたいな小僧だと丈太郎は思った。
そのうちに、伊織は不意に駆け出した。逃げるのかと思うと、踏みとどまってまたかかってくる。今度は、丈太郎が意気込むと、巧みに外して、また逃げるのだった。さかしくも、伊織はそうして、徐々に敵を村の方へ誘っていこうとするらしいのである。そしてついに、草庵の後に近い雑木林の中へまで連れ込んだ。西日はとうに薄れかけていたので、林の中はもうじっとりと夕闇が込めていた。先へ走り込んだ伊織を追って、丈太郎は鋭い血相を持って追いかけてきたが、彼の姿が見当たらないので、一息つきながら、しびめ、どこへ潜ったかと見回していた。すると、そばの大きな木の梢から、樹皮の塵がはらはらとこぼれて、彼の襟首に触った。そこだな、と丈太郎は、宙を見上げて怒鳴った。梢の空は、こんもりと暗く、白い星が一つ二つ見えるだけだった。四。梢の上からは何の答えもない。雫が降ってくるだけだった。丈太郎は思案していたが、伊織が逃げ上がっていることはしかと見極めたらしく、大きな幹へ抱きついたと思うと、注意深くよじ登っていった。果たしてガサッと木の空で何か動いた。追い上げられた伊織は梢の頂へ向いて猿みたいに這ったが、 もうそれから先は伝ってゆく枝もなかった。
小僧。
翼がなければもう逃げられんぞ。命を助けてくれと言え、そしたら助けてやらぬこともない。
小杖の股にイオリの影は小猿みたいに縮まっていた。
そろそろと下から丈太郎は登り詰めていった。だがあくまでイオリが黙っているので、その足のあたりへ手を伸ばし、かかとをつかもうとしたのである。
イオリはなお黙ったまま、もう一つ上の枝へ足を移した。
で、丈太郎は彼が足をのけた枝へ両手をかけ、うぬと身を伸ばしかけると、イオリは待っていたように、右手に隠していた塔で、その横枝の股を箸と上から殴った。
生木の枝は、刃を当てられるとともに、丈太郎の目方を加えて、メリッと大きな響きを発し、あっと彼の影が、木の葉の中でよろめいたと思うと、幹を離れた枝と丈太郎の体は一つになって、どさっと大地へ落ちていった。
どうだ、泥棒。
イオリは宙から言った。傘を開いて落ちたように、木の枝が木の枝に遮られつつ落ちていったので、丈太郎はどこも大地に打ちはしなかったが、
やったな。よくも、と、再び宙を睨むと、今度は、氷が木をよじてゆくような勢いで、イオリの足の下に迫った。
イオリは、塔を下へ向けて、めちゃめちゃに枝の間を振り回していた。
もろ手が使えないだけに、丈太郎も無下にはそれへ近づけなかった。
体は小さいが、イオリには血がある。
年が上だけに、丈太郎は相手を飲んでいる。
と言って、こんな木の上では、いつまで拉致はつかなかった。
いや、体の小さいイオリの方が、一から言ってもかえって利があった。
そうしているうちに、この林の杉木立の彼方で、尺八を吹く人間があった。
もちろんその人間が見えるわけでもないし、いずこと定かにもわからないが、とにかくその音が二人の耳に届く距離のうちで、その夜尺八を吹いているものがあることに間違いはなかった。
イオリも丈太郎も、その音を聞くと一瞬争いをやめて真っ暗な木の葉の宇宙で毛穴から息をし合っていた。
チビ。
丈太郎は沈黙から帰ると再びイオリの影へ向かって今度は少し諭すように言った。
見かけによらない強情なところは関心なものだと言っておこう。誰に頼まれて俺の後をつけたのか。それさえ白状したら命は助けてやるが、どうだ。
赤と言え。
何？
こう見えても、宮本武蔵の一の弟子、三沢伊織とはおいらの名だ。
泥棒に命乞いなどしたら、先生の名を汚すじゃないか。
赤と言え、バカ。
五。丈太郎はびっくりした。その大木から大地へ放り出されたさっきよりも驚いた。あまり意外だったので、自分の耳を疑ったくらいだった。
なんだって？もう一遍言ってみろ、もう一遍。
そう聞き直す彼の言葉が、どう外して震えていたので、イオリは自分の名乗りに、誇りすら持って、
よく聞け。
宮本武蔵の一の弟子、三沢伊織と言ったのだ。驚いたか。 驚いた。丈太郎は神妙に兜を脱いだ。そして半ば疑いと親しみとを持って、おい、お塩様はご丈夫か？そして今はどこにいらっしゃるのだ？
なんだと？
今度はイオリが気味悪がってじりじりと寄ってくる彼を避けながら、
お塩様だと？武蔵様は泥棒の弟子など持っていやしないぞ。
泥棒とは人聞きが悪い。この丈太郎はそんな悪心は持っていない。
え？丈太郎？
本当にお前が武蔵様の弟子なら何かの折、噂に出たこともあるだろう。俺がまだお前みたいに小さい頃、何年も俺は武蔵様のそばにかしづいていたのだ。
嘘、嘘を言え。
いや、ほんとだ。
そんな手に乗るものか。
ほんとだというのに。死の武蔵に抱いている日頃の情熱をそのまま示して、丈太郎はいきなりイオリのそばへ寄り、イオリの肩を抱き寄せようとした。イオリには信じられない。丈太郎が自分の体へ手を回して、お前と俺とは兄弟弟子であると言った言葉をすぐ知恵に訴えたイオリは悪く受け取ってしまって、まだ鞘に収めずにいた刀で丈太郎の脇腹を一突きについてしまおうとした。
あ、待てったら。
丈太郎は窮屈な梢の間で危うくその手元を掴んだが、途端に木から手を離して、体の全部でイオリがかかってきたため、イオリの襟首にしがみついたまま、梢に踏ん張って立ち上がってしまった。突然、二つの体はもろ倒れになって、宙から無数の木の葉と梢とを折り散らして、大地へどさっと落ちてきた。この場合は、先に丈太郎が落ちた時と違って、ひどく重量と速度をかけて墜落したため、二羽の若鳥は、と胸を反り合ったまま、二人ともそこにいつまでも気を失っていた。ここの雑木林は杉林に続いている。その杉林の切れ目に、いつぞやの嵐で壊れたままの武蔵の草庵はあった。だが、武蔵が秩父へ立つ朝、村人が言葉を継がえた通り、その日から壊れた草庵は大勢して立て直しにかかっていた。で、もう屋根と柱だけは新しくなっていた。武蔵はまだ帰らないのに、その壁も伴い屋根の下に、今夜は灯火がついている。昨日、江戸表から水二枚だと言ってきた沢庵が、武蔵の帰るまで待とうと言って、一人泊まっているのである。一人ということは、しかしこの世の中ではありえないことと見える。沢庵が、ここにぽつねんと火を灯していると、ゆうべは全く一人で過ぎたが、今宵はもう、そのほかげを見かけて、一名の旅の小もそうが、夕飯を食べますので、湯をいただかせてくれと言って立ち寄った。さっき雑木林の方まで聞こえた尺八は、この、老いたる小もそうが、沢庵へ、聞かせたものであろう。時刻もちょうど、彼が柏の葉に包んだ弁当の飯粒を舐め終わった頃であったから。大事。一。眼病なのか、老眼で衰えきっているのか、小もそうは何をするにも手探りであった。別に沢庵から望んだわけでもないのに、 一曲吹きましょうと言って吹いた尺八も、素人の鉄サビのように下手だった。けれど、たくあんは、こういうことを、その間に感じた。彼の吹いている尺八には、非詩人の詩のように、麦香な心情がある。表則には合っていないが、どういう気持ちで吹いているか、その心のほどは、十分に汲み取れるのであった。では、この、老い朽ちたる、世捨て人の小妄想は、一体どういうものを、その、やれだけから訴えようとしているのかというと、それはただ、懺悔の虹に尽きるものであった。序の歌口から吹き終わるまで、ほとんど懺悔して、泣いてばかりいるかのような、竹の根なのである。じっと、たくあんは、それを聞いているうちに、この小妄想の通ってきた生涯が、どんなものであったかが、わかるような心地がした。偉い人間と言っても、凡人と言っても、人間の内的な生涯などというものは、そう変わりのあるものではない。偉人と凡物の相違は、その等しい人間的な内容や煩悩を超えて現れた表示の姿であって、この小妄想と沢庵とでも、一巻の竹を通して形なく心と心を触れてみれば、いずれも過去は同じように煩悩に皮をかぶせた人間でしかなかったのである。はてな、どこかでお見かけしたようだが、その後で沢庵がつぶやいたのである。すると小妄想も目をしばたたいて、そう仰せられますなら私も申しまするが、最前から手前もなんだか聞いたようなお声に思われてなりませんのです。もしや、あなたは、田島の修法沢庵殿ではありませんか。にまさかの吉野郷では、七宝寺に長らく逗留しておいでた、と言いかける言葉の途中から、沢庵もはっと思い出したらしく、隅にあったほの暗い日皿の芯をかきたてて、じっと小妄想のまばらに光る白い髭や、そげた頬を見つめていたが、あ、青木丹左衛門殿じゃないか。おお、ではやはり、沢庵殿でございましたか。おお、穴でもあれば入りたや。変わり果てた好みの姿。修法殿、昔の青木丹左と思って見てくださるな。意外や、ここでお目にかかろうとは。もう10年の前になるのを、あの七宝寺の頃からは。それを言われると、日冷めを浴びるようにつろうござる。もう野杖の白骨に等しい丹座なれど、ただこう思う闇にさまようて生きながらえておりまする。こうゆえにと、そのことは、そもどこにいて、どう暮らしておるのか。噂に聞けば、その昔、この青木丹座が、さぬもの山に借り立てた上、千年杉の小杖にくくし上げて苦しめた、当時の竹蔵。その後、宮本武蔵と呼ぶ人の弟子となって、この関東へ来ておるということなので。何？武蔵の弟子。されば、そう聞いた時の残機。面目なさ、どの面下げて、その人の前にと、一時はもう子も忘れ、武蔵にもこの姿を見せまいと深くおじ恐れておりましたが、やはり哀悼て哀悼て、もう指折り数えれば、丈太郎も今年18、その成人ぶりさえ一目見れば、死んでも心残りはないと、恥も意地も打ち捨てて、先頃から、 この吾妻寺を探し歩いているわけでございまする。
に。では、丈太郎というあのわらべ弟子はおもとの子でござったか。
このことは拓庵には全く初耳であった。
どうしてか、あんな知り合いでいながら、ついぞ、お通からも武蔵からも、その生い立ちについては何も聞いていなかった。
コモ僧の青木丹座は黙ってうなずいた。
その枯渇した姿には、往年の土壌髭を生やした侍大将の威風も、旺盛な欲望の影も思い出せないほどだった。
拓庵は、ただ無然としてみるほか、慰める言葉もなかった。
すでに人間の油切った殻から抜けて、症状の野へかかっている万象の人生に、おざなりな慰めは言えるものではないからである。
と言って、過去の懺悔にのみ心を痛めて、これから先の道はないように、骨と皮の身を持ち扱っている姿も見ていられない心地がする。
この人間は自己の社会的な地位から転落して、すべてに滅失したときに、ブッダの救いとか、法悦の教というものがあることまで見失ってしまったに違いない。
勢いの良いとき、羽振りに乗って、人一倍剣を振るったり、意欲を欲しいままにしたけれど、こういう人間ほど、反面には、かたくななくらいな道徳的良心を持っているので、失脚するとともに、自己の良心で自己の余生を、全く自身で締め殺しているような心理になってしまったものらしいのである。
だから、悪くすれば彼は今、生涯の望みとしている武蔵に会って、一言の詫びを言うことと、我が子の成人ぶりを見て、その将来に安心を抱くことをしてしまえば、すぐそこらの雑木林へ行って、明日の朝は首をくくって死んでいたというようなことにならないとも限らない。
拓庵はそう思った。この男には子に会わせるよりも先にまずブッダに会わせてやらなければいけない。
十悪のと五逆の悪人でも救いを求めれば救うてくれる慈悲公の弥陀尊仏に対面させてからのち、丈太郎に会わせてやって遅くはない。
武蔵との開口は、なおさらその上である方が、この男にも良いし、武蔵にとっても心地がよかろう。
こう考えたので、拓庵は、とりあえず丹座に向かって、御府内の一禅寺を教えてやった。
わしの名を告げて、そこに幾日でも逗留しておるがよいというのである。
そのうち自分が暇の時に出向いてゆるゆる話もしようし、聞きもしよう。
子息の丈太郎については心当たりがないでもないから、他日必ずわしが尽力して会わせてやる。
あまりくよくよせず、50歳、60歳から先でも、長命を考える楽度もあれば、する仕事のある人生もある。
わしが行くまで禅寺で、ちとそんなことでも和尚から聞いておかれるがよろしかろう。
こんな風に悟して拓庵は、わざとすげなく青木丹座をそこからほどなく立たせてやったのであった。
その気持ちが丹座の心にも映ったと見え、丹座は何度も礼を述べ、コモと尺八を背に負って、不自由らしい目を竹杖に頼りながら、壁のない矢の庇を離れていった。
そこは丘なので、下へ降りる道の滑りやすいことを恐れ、丹座は林の方へ入っていった。
杉林の祭道から雑木林の祭道へ、足は自然に導かれていった。そのうちにふと、丹座の杖の先に何か仕えたものがあった。全くの盲人ではないので、丹座は身をかがめて見回した。しばらくは何も見えなかったが、そのうちに、この間を漏れる青い星の光に二つの人間の体が、つゆに濡れたまま大地に横たわっているのがうっすらとわかった。三。どう思ったのか、丹座は道を戻り出した。そして、元の草庵の火を除いて、タクアン殿、今追いとました丹座でござるが、この先の林の中に、若い者が二人、木から落ちて気を失ったまま倒れておりますが、こう告げるとタクアンは、火陰から身を起こしてきて、外へ顔を出した。丹座は言葉を続けて、あいにく薬は持たず、この通り目も不自由なため、水を与えることもできません。近くの豪士の息子どもか、野遊びに来た武家衆の兄弟かとも思われる少年たちです。はばかりですが、一つお救いに行っていただきとうござりますが、と言った。タクアンは承知してすぐ草履を履いた。そして丘の下に見えるかや屋根へ向かって大きな声で誰か呼んだ。屋根の下から人影が出て丘の草庵を仰いでいる。そこに住んでいる百姓の親父であった。タクアンはその影へ向かって明かりと竹筒の水を用意してすぐ来いと言いつけた。その松明の光がここへ登ってくる頃、丹座はタクアンから道を教えられて、今度は丘の道を下へ降りていった。で、降りていく丹座と登ってくる松明とは、坂の途中ですれ違いになった。もし丹座が最初に迷っていった道の通り歩いて行けば、松明の下に、我が子の丈太郎を見出すことができたに違いなかったのに、江戸へ出る道を聞き直したために、かえって白煙から白煙の闇へ我から辿って行ってしまった。だが、それが不幸か行幸かは、後になってのみわかることで、人生のことごとはすべて、解雇されるときにならなければ、本当の白煙とも不幸とも言われないものであろう。竹筒の水と松明と思って、早速やってきた百姓は、昨日も今日も、この草庵の修繕に手伝った村の者の一人で、何事があったのかと、いぶかり顔に、タクアンの後について、林の中へ入っていった。やがてすぐ、その松明の赤い明かりは、先にコモソウの丹座が見出したものを同じところに見出した。けれど、ついさっきと今とは、その状態においては少し相違があって、丹座が発見したときは、丈太郎もイオリも、打ち重なって倒れていたが、今見ると、丈太郎は蘇生して、そこに呆然と座っており、そしてそばに倒れているイオリを手当てして聞きたいことを聞いたものか、このまま逃亡してしまった方がよかろうかと、迷ってでもいたらしく、イオリの体へ片手をかけながら、じっと考え込んでいたのであった。そこへ松明の光と人の足音を感じたので、丈太郎はたちまち夜の獣のような鋭くて速い姿勢のもとに、いつでもパッと立てるような身構えを仕掛けた。 おや。たくあんの立ったそばから、プスプスと燃える松明を、百姓の親父が突き出していた。丈太郎は、とっさに、相手が、さして警戒するほどなものでないと思って、安心したらしく、身を落ち着けて、ただ、その人影を見上げた。おや、と、たくあんが言ったのは、気を失っているはずのものが、そこに座っていたからであったが、双方からじっと姿を眺め合っているうちに、その、親という一語は、そのまま重大な驚きを両方に持つ言葉となっていた。たくあんから見た丈太郎は、あまりに体も大きくなっていたし、顔も姿も違っていたから、ややしばらくはわからなかったが、丈太郎から見たたくあんは、一目でたくあんとすぐ知れたはずであった。4。丈太郎ではないか。たくあんはやがて目を見張っていった。自分を仰いだと思うと、その丈太郎が、はっと手をつかえてしまった様子に、たくあんも目を注いで、初めてそれと気づいたのであった。はい。はい、さようでございまする。たくあんの姿を仰ぐと、以前の鼻垂れ小僧に帰って、彼はただ、恐れ入るばかりな様子だった。そちがあの丈太郎か。いつの間にやら大人びて、大層、鋭い若者になったものよのう。彼の成人ぶりに驚いて、たくあんは眺め入っていたが、何はともあれ、いおりを手当てしてやらなければならない。抱いてみると、体温は確かである。竹筒の水を与えると、すぐ意識は呼び戻した。いおりは、あたりを見てキョロキョロしていたが、突然大声を出して泣き出した。痛いのか、どこか痛いのか。たくあんが尋ねると、いおりはかぶりを振って、どこも痛くはないが、先生がいない。先生が秩父の牢屋に連れて行かれてしまった。それが恐ろしいと、なお泣きじゃくって訴えるのだ。彼の泣き方も訴え方もあまりに唐突であったから、たくあんも容易にその意味を汲むことができなかったが、だんだんと司祭を聞いて、なるほど、それは容易ならぬことが起こったものと、ようやくいおりと同じ憂いを抱くことができた。すると、それを傍らで聞いていた丈太郎は、身の毛をよだてたように、突然と驚きを顔にみなぎらして、たくあん様、申し上げたいことがあります。どこか人のいないところで、と、少し声を震わせて言い出した。いおりは泣き止んで、疑いの目を光らしながら、たくあんへ寄り添うと、そいつは泥棒の一類だよ。そいつの言うことは嘘に決まってる。油断しちゃダメだよ、たくあんさん。と、指を指した。丈太郎が睨むと、いおりはなお、いつでもまた戦ってやるぞという目を持って、それに報いた。二人とも喧嘩するな。お前たちはもともと兄弟弟子ではないか。わしの裁きに任せてついてこい。道を引っ返してくると、たくあんは二人に命じて、草庵の前に焚き火を焚かせた。百姓の親父は、用が済むと、下の藁屋根へ戻っていった。たくあんは、火のそばに腰掛けて、お前たちも仲良く焚き火を囲めと言ったが、いおりは、なかなかそこへ寄らないのである。泥棒の丈太郎と、兄弟弟子となることをあえて拒否するような顔つきなのだ。だが、 たくあんとじょうたろうとがむつまじく以前の話などしているのを見ると、いおりは軽いそねみを覚え、いつの間にか彼もまた焚き火のそばへ来て当たっていた。そしてたくあんとじょうたろうとが小声になって話しているのを黙って聞いていると、じょうたろうは御田の前で懺悔する女人のように、まつげに涙さえ見せて聞かれない先まで素直にすらすらと自白しているのであった。ええ、そうです。お塩様のそばを離れてから足掛け四年にもなります。その間、私は習いの大蔵というものの手に育てられ、その人の教えを受け、またその人の大きな望みや世の中の行く手を常に聞くにつけ、この人のためなら命を投げ出しても惜しくないという気持ちになりました。それから今日まで大蔵殿の仕事を助けてまいりましたが、でも泥棒呼ばわりなどは心外の極みです。私も武蔵先生の弟子、お蕎麦を離れてからでも、お塩様の精神とは一日も別れてはいないつもりですから。五。上太郎は言い続けた。大蔵殿と私とは天地の神義に誓って、自分らの目的は他人に漏らすまいと訳していますので、それが何かは、たとえ、たくあん様であろうと語るわけに参りませんが、お塩様の武蔵様が、宝蔵破りの冤罪を着て、秩父の牢へお惹かれになったとあっては、知らぬ顔はしておられません。明日にでもすぐ秩父へ行って、下手人は好みであると自首いたして、お塩様を人屋から解いてお戻しいたします。彼の語るのをたくあんは黙ったままただうなずきうなずき聞いていたが、その時ふと顔を上げ、では、宝蔵破りの仕事はお前と大蔵の仕業には相違ないのじゃな。はい。上太郎のその答えは、不行天地に恥じないといったような語気を持っていた。ギラッとたくあんはその目を見つめた。上太郎は前の言葉に似ずつい目を伏せてしまった。じゃあやはり泥棒じゃないか。いえ、いえ、決してただの盗賊ではありません。泥棒に二色も三色もあるのかの。でも我々は私欲を持ちません。公民のために、ただ、鉱材を動かすだけです。わからんな。たくあんは、ぽいと放るように言って、しからば、お前のやっている盗みの種類は、義賊というようなものなのか。シナの小説などによくあるな。剣教とか、教頭とかいう怪物が。つまり、あれのありうだろう。その弁解をいたしますと、自然大蔵殿の秘密を喋ってしまうことになりますから、何と言われても今は陰陰しておりまする。はははは。鎌にはかからんというわけだな。ともあれ、お塩様を救うために私は自首いたします。どうぞ。あとで武蔵様へも、御坊からよろしくお取りなしを願いまする。そんな取りなしは、たくあんにはできぬ。武蔵殿の身は、もとより、無実の災い。お主がいかいでも、解かれるに決まっておる。それよりも、お主は、もっとブッダに直参して、幸い、このたくあんをお取り継ぎに、真心の底を、御仏に自首してみる心にはなれぬか。仏に、と彼は考えても見ないことを言われたように問い返した。さればよ、と たくあんは当然なことを悟すように、お主の口ぶりを聞いておれば、世のためとか人のためとか偉そうじゃが、差し当たって、人ごとよりは我がことじゃろう。お主の周りに誰も不幸せなものは残っておらぬかの。自己の一心など考えていては天下の大事はできません。あおにさい。たくあんは一喝して、丈太郎の方をガンと殴った。丈太郎は不意を打たれて、頬を抱えたが、気を飲まれたようになすことを知らなかった。事故が元ではないか。いかなる技も事故の発言じゃ。事故すら考えぬなどという人間が他のために何ができる。いや、私は事故の欲望などは考えないと言ったのです。黙れ。お前はお前自身が人間としてまだ酸っぱい未熟者だということをわきまえんか。世の中の端も覗かぬ奴が世の中をわかった顔して大それた体毛などにうつつを抜かしているほど恐ろしいものはない。丈太郎、お前や大蔵のやっている仕事は大概読めた。もう機械でもいい。アホなガキじゃ。なりばかり大きくなっても、心の育ちはさらに見えん。何を泣く、何が悔しい。鼻でもちんと噛むがよい。六。寝ろと言われたのである。寝るしかなくなって、丈太郎は、そこにあるむしろなどかぶって横になった。たくあんも寝た。いおりも眠った。だが、丈太郎は寝つかれなかった。極相にある死の武蔵のことが、よもすがら考えられて、すみませんと胸の上に手を合わせて詫びた。仰向いていると、まなじりから伝う涙が耳の穴へ流れ込む。横に寝返ってまた思う。お通さんはどうしたろうか。お通さんがいたら余計合わせる顔がない。たくあんの拳は痛かったが、お通さんであったら打たない代わりに自分の胸ぐらを持って泣いて責めるに違いない。さはいえ、人には漏らさぬと大蔵と誓った秘密は誰にも明かしようはない。夜が明けたらまたたくあんから折檻されるかもしれない。そうだ、今のうちに抜け出そう。丈太郎はそう考えてそっと荷を起こした。壁も天井もない草庵は抜けるには都合がよい。彼はすぐ外へ出た。星を仰ぐ。急がないともう朝は近いらしい。こら、待て。歩みかけた丈太郎は、後ろの声にぎょっとした。自分の影みたいに、たくあんが立っているのだ。たくあんは、そばへ来て、丈太郎の肩へ手をかけた。どうしても、自首して出る気かの。丈太郎は、黙ってうなずいた。たくあんは、哀れむように、
そんなに犬死にがしたいか。
鮮慮な奴だ。
犬死に。
そうだ。お前は自分という下手人さえ名乗って出たら、武蔵殿を許してもらえると考えているじゃろうが、世の中はそんなに甘くはない。お前がわしに言わなかったことも、役所へ出れば残らず、泥を吐かねば役人は納得せん。武蔵は武蔵として獄屋に置いたまま、お前の身は一年でも二年でも生かしておいて拷問にかける。決まっていることだ。それでも犬死にでないと思うか。誠に死の冤罪を注ごうと思うならば、 まずお前自身から身を注いで見せねばなるまい。それを役所で拷問にかけられてしたがよいか、それともこの沢庵に向かってしたがよいか。沢庵はブッダの一弟子、わしが聞いたとて、わしが裁くわけでも何でもない。皆のお胸に問うてみる。取り次ぎをして信ぜるのみだ。それも嫌なら、もう一つ方法がある。はからずも、わしはゆうべ、お前の父、青木丹左衛門にここで出会うたのじゃ。いかなる仏縁やら、すぐその後で、このお主にまた会おうとは。丹左の行く先は、わしが知るべの江戸の寺。どうせ死ぬなら、その父に一目会ってから行くがよかろう。そして、わしの言葉の、是か非かも、父に尋ねてみたがよい。丈太郎、お前の前に三つの道がある。わしが今言うた三つの方法じゃ。そのどれなと選ぶがよい。沢庵は言い捨てて元のねぐらへ入りかけた。木の折々と木の上で戦っていたとき、遠く聞こえた尺八の音を丈太郎は耳に呼び返していた。それが父だったと聞いただけで、彼は父がその後どんな姿で、どんな気持ちで世の中をさまよっていたか、聞かなくても胸がこみ上げてくるほどわかっていた。お、待ってください。沢庵さん、言います、言います。人には言わぬと、大蔵様とは誓ったことですが、二仏に、仏様に一切を。不意にそう叫ぶと彼は沢庵のたもとを持って、林の中へ引き戻していた。七。丈太郎は自白した。暗闇の中で長い一人言を言い続けているように、一切を声にして胸の奥から吐いてしまった。沢庵はそれを最初から終わりまで一口も挟まず聞いていた。もう言うことは何もありません。と、丈太郎が沈黙すると初めて、それだけか、と言った。はい、これきりです。よし。沢庵も、それでまた黙ってしまった。半時も黙っていた。杉林の上が水色に明けてきた。カラスの群れが騒がしい。あたりはしらじらと梅雨っぽく見えてきた。沢庵はと見るとくたびれたかのごとく杉の根に腰掛けている。丈太郎は彼の折檻でも待つ者のように、半身木にもたれてうつむいていた。えらい者の仲間に引き込まれたものじゃな。この大きな天下の歩みが、どう動いてゆくかも見えぬとは、不憫な者の集まりよのう。だが、ことを起こさぬ前でまだよかった。そうつぶやいた時の沢庵は、もう何も屈託した顔つきではなかった。彼は、そんなものはありそうもない懐中から二枚の小金を取り出した。そして、丈太郎に、ここからすぐ旅路へ立てというのである。一刻も早くせぬと、そちの身ばかりか。親にも死にも災難をかけることに相なろうぞ。縁国へ走れ、思い切って縁国へ。それも、甲州寺から木曽寺は避けていくことじゃ。なぜならば、今日の昼下がりから先は、もうどの関所も厳しゅうなる。お師匠様のお身はどうなりましょうか。私のために、ああなったと思うと、このまま他国へも、その段は、沢庵が引き受けておく。二年なり三年なり、 ほとぼりの冷めた頃に、改めて、武蔵殿を訪ね、お詫びいたしたがよかろう。たくあんも、その時には、取りなして死んぜる。
では、待て。
はい。
立ちがけに、江戸に回れ。麻布村の、庄司庵という禅寺に行けば、そちの父、青木丹座が、昨夜先に行き着いておる。
はい。
これに、大徳寺宗の印鑑がある。庄司庵で傘や袈裟をもらい受け、一時、そちも丹座も、相対になって共に道中を急ぐがよい。どうして相対にならなければいけませんか。呆れたやつ。自身を犯している罪をすら知らんのか。徳川家の新将軍を狙撃し、その騒ぎに乗じて、大御所のおわす駿府にも火を放ち、一挙にこの関東を混乱に陥れて、ことをなそうという、浅はか者の、お前は手先の一人ではないか。大きく言えば、治安を乱す謀反人の一人。捕まれば縛り首は当たり前じゃろうが。行け、火の高くならないうちに。たくあん様、もう一言伺います。徳川家を倒そうとする者は、どうして謀反人でしょうか。豊臣家を倒して天下を横取りする者は、なぜ謀反人ではないでしょうか。
知らん。
たくあんは、怖い目で彼の理屈を、ただ睨みつけた。
その説明は、誰にもできないのである。
丈太郎を承服させるぐらいな理論を立てることは、たくあんにできないはずはなかったが、彼自身の得心できる理由が、まず、確然とつかめていないのだ。しかし、一日一日と徳川家に弓を引く者を謀反人と呼んでも不思議でない社会に変わりつつあることは見逃せない。そして、その大きな推移に逆らう者は必ず汚名と悲運を被って時代の外へ影を没して滅んでしまうことも健全とした事実であった。